ひばりクラブおよび落語会ご覧の方、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、中国との関係を、議論するときに、特に私の場合は、日本と中国の間の友好関係を促進しなきゃいけないんですが、そのためにはまず、日本の国内での議論をですね、ある程度進めると。このある程度進めるっていうのが、どうしても現在の日本ではですね、これが我ら日本人という私の今度のシリーズの、いろんな課題のうちの一つなんですけども、結局日本人っていうのが議論をしないんですね。つまり議論する前に自分の意見を固めちゃってるんですね。これだと議論にならないんですね。議論っていうのは、自分と違う考えを議論して、自分の判断をより正しくするとか、自分をもっと大きくするとか、そういうためなわけですね。私はSNS なんかを見るのはですね、なんで見るかって言ったら、私の場合はほとんど自分の考えと違う人の記事を読みます。喋ってることをですね。それは非常に大切なことなんですよ。例えば、直近ですと日本保守党のことで言論弾圧。日本保守党が言論弾圧をしてると。この私のブログにも随分そういうことを書いて、来てる人がいて、で、私はですね、実は日本保守党がどういう言論弾圧をしてるかっていうことは、まだ分かってないんですよ、自分自身が。だから、まずは日本保守党が言論弾圧をしてるという、そういう記事を喋ってる人を読むわけですね。それがすごく大切なわけです。そうするとね、すごく腹立つ、僕が腹立つことには、僕は保守党と何の関係もないんですよ。だいたい百田さんとか有本さんと、保守党を結成するときに相談し、そういうことを話したこともないんです。で、日本保守党を立ち上げるってことも知らなかったんですね。だけども立ち上げた後、なかなかちゃんとした考えの党だなと思ったから、応援はしましたよ。だけどそれは事後に応援する人がいっぱいいますよね。ところが、参政党が神谷っていう人はあれ嘘つきなんで、何でも嘘つくんですけど、僕が、保守党に、参政党を乗っ取れと、策謀したっていうことをやっておりましてね。これがなんか、ネットで200万ぐらい視聴してんじゃないですか。で、私ね、我々と多くの人がね、武田先生、乗っ取ろうとしたんですかとか言うから、どうしてそんなこと言ってんですかって言ったら、神谷がね、涙を流して街頭演説してましたと。涙を流して？だって事実全く無根ですよ。だけど彼はそういう人だから。日本人いっぱいいるその中には嘘つきもいますよね。だ典型的な嘘つきの人ですから、全くありえないことを嘘言った方が嘘としてはいいんですね。彼はそれよく知ってるんですよ。要するに、ある程度僕がなんかしようとしたことを言うとこじれるんですけど、何にもしてませんからね。だから僕ももう反論する気もないっていうようなことになるわけですね。だそういう嘘を聞くのはちょっとあまり意味ないんですけども、日本保守党のが言論弾圧してるっていう人は、僕が昔一緒にテレビ出たりしてる人ですからね。ですから何かの折にあったらね、どういう点が日本保守党というのは言論弾圧してるんですかと。僕も百田さんも有本さんも、ずっと前から存じておりますし、それから有本さんのチャンネルに出たりしてますけど、別に異なった意見はね、全然僕と違う。それは武田先生違いますよって言いますしね。そういうことを意見が違うことを言うっていうことは、普通は嘘をつかない人なんですね。嘘をつく人って何でも、そうですね、そうですねって言いながら、陰で違うことを言うっていう人なんですね。ちょっと、話題がずれましたけれども、実は中国との関係もですね、私はね、日中関係って本当は悪くなるはずないんですよ。それは昨日お話したように、日本が中国と戦争になったことは確かにあるんです。昔は日中事変って言ったんですね。1937年7月7日に盧溝橋事件と始まって、それも突発的だったんですね。で、それから盧溝橋事件って満州なんですけど、そこで問題が起きて、それで、あの頃は、共産党よりか国民党の方がね、蒋介石の方が力が強かった。蒋介石が上海で、中国に居留する日本人を襲おうとしたので、上海事変が起こっちゃった。で、上海事変までは、主に中国から攻めてきたと言っていいんですね。居留民というのは攻めちゃいけないわけで、軍隊も、鉄砲持ってないわけですから、平民を軍隊が襲うというのは良くないことですからね。それはダメなんですが、上海はものすごく激戦になりました。 激戦だった後、中国が負けましたね。それで首都の南京まで撤退しました。その後はちょっと日本軍にも問題があったんですね。もうここまで戦争ですから、逃げていく敵を追っていくっていうのはこれ自然に起こることなんで、自然に起こっちゃったんですね。ということは、日中事変っていうのは起こった理由は、盧溝橋事件もちょっと偶発的なんです。偶発的な盧溝橋事件に、今度は中国の国民軍が反応して上海事変が起こって、それに今度は反応して追撃した日本軍が南京事件を起こしたっていう。この三つの事件が、結局これは日本の意図でもないし、明確な意図ではないし、それから中国側、まあその当時の中国側っていうのはもう無茶苦茶でしたからね。軍閥があって、満州は満州の軍閥がいて、上海とか南京っていうところは大体国民軍がいて、そして山奥の方は今度は共産軍がいるという、そういう状態でしたからね。まあ統一した中国の国としての思想ってはなかったわけですね。で、日本の方もちょっと大日本帝国憲法に欠点がありまして、天皇が軍隊を統率するって言ってるけども、天皇陛下はちゃんと控えておられて、自分としては具体的な方針はしないと。これは政府の方でやってくれと。ところが政府の方に言わせると、大日本帝国憲法では、陸軍や海軍はですね、政府の言うこと聞かなくていいことになってたんですよ。天皇直属ですからね。そうすると、どういうような運営方針を日本国全体でやるべきかってことは決まらないまま、まあ明治維新から大東亜戦争終結までかかっちゃったわけですね。まあそういういろんなことがあって、1937年の7月7日から、まあ1945年の8月15日までは、日中間というのは非常に不幸な歴史を背負ったわけですね。しかし、昨日、地図を示したみたいに、すでに、日本と中国、いわゆる中国というのが戦った時はですね、日中事変というのはですね、まず中国という国はほとんどなかったということと、北の方はロシア、満州は日本、それから奥地は共産軍、海岸縁は国民軍、それから揚子江付近は結構イギリスと、それから南部はフランスというふうに、いわゆる中国っていう地域はもうむしゃくしゃだったんですね。ですから、中国人もそれはよくわかっております。で、それがわかってるので、例えば、その頃は、シナって呼んでたんですけど、今はもうシナっていう言葉はもう使うとですね、中国人が嫌がるんで、シナっていうのはほとんど、漢字で、パソコンでシナって書いても出てこないぐらい、日本も気を配ってるんですけど、これはチャイナっていう英語をですね、ただ、シナと言ってただけで、このシナっていう、漢字は私の記憶では中国が走ってると思うんですね。ですから別に中国人がシナと使ってるから日本人もシナと使ったっていうそういうことなんですね。で、まさに中国という場所はなかったんですね。だから日清事変っていうのは正しい言い方で日本とシナの間の戦いである。シナっていうのは国ではなかったわけですね。で、こういう不幸な歴史っていうのは必ずあるんですが、例えばイギリスとフランスの間の戦争なんですから、もう何十年戦争、百年戦争って山ほどあって、だけど今では一応表面上、イギリスとフランスは同盟国の関係でやってますね。このくらいの大人の対応はできるんですよ。しかし、私が思うにはその前にやることがある。それは日本のまず右翼と左翼がよく議論をするってことですね。僕は原子力関係で、私は原子力やってましたから、原子力反対派の人の集会に結構行ったんですけど、とにかく相手にしてくれないんですよ。相手はもう原子力に反対するのがまとまりを作ってる理由であって、それで、そこで僕がね、賛成っていうか、僕も原子力に非常に疑問を持ってたんですけども、質問しようと思っても、ほとんど質問に答えてくれないっていうような状態なんですね。これが日本人の悪いところなんです。で、僕は中国と日本とが話し合って、日本と中国が友好的にこれからの将来を進めるためにはね、まず第一に昨日示しました日清事変が起きた時の日本と中国のこの地域の状態がどうだったか、これでよろしいか、これはこの地図は間違ってるのか、それもやっぱり事実を確認する。次には現在ですね。今日は現在の図なんですけども、現在の中国っていうのは実は僕のこれ使ってる図なんですけど、僕は日本の小学校とか中学校の国語の教科書に書いてある 中国の間違いじゃないかと思ってるんですね。今中国と言ってるところはおそらくこの図の今日の図の中共のことを言ってると思うんですね。中国って国が今でもあるかどうかはっきりしないんですよ。っていうのは、いわゆる日本人が国とかね、ヨーロッパ人が国と呼ぶ状態じゃないんですね。っていうのは、中国は一応国があって、国のトップは、国家主席っていうのがおりましてね。これがまあ一番大統領みたいなもんですね。それで大会をやって、国会みたいな大会をやって進めていると。これは中国っていう国ですよね。言ってみる。中華人民共和国と言ってるのを中国と言ってるわけですけども、中華人民主主義人民共和国かな。ちょっと正しく言えばですね。ちょっとわかんないですけど。で、ところが中国軍っていうのはないんですよ。普通国があればそこの軍隊があるんですけど、現在中国の地域、中国という地域にある軍隊は、あれ党の軍隊である。共産党の軍隊なんですね。だから共産党の軍隊ですから、軍のトップっていうのは国のトップとは関係がないっていうか、組織的に独立してるんですね。だから、党と中国と、いや、中国は今ね、普通に考えますと、中国っていう国と、それに所属しない軍隊、共産軍と、それから政治組織としての共産党っていうのがあるんですね。で、共産党のトップは軍のトップと同列なんですよ。で、国家主席は全然別なんですね。まあ、そもそも僕はそういうふうな感じを持ってる。で、まあ今も中国がいざこざありますけども、結局中国の場合は国家は誰なのか、党は誰なのか、軍は誰なのかって3人決めないとですね、中国の情勢が決まらないっていうような状態にあるわけですね。それがまず一番大きいです。ですから私はこの地図には中共と書いてあるんです。中国のあたりの地域で中国共産党が実質的に、共産党とほぼ同じと思われる共産党の軍隊が支配している領域ですから、日本は今形式上は軍隊がなくて、日本国っていうのがあって、それに、まあ、それを守る自衛隊という国のかなり、国とは全然比較にならない権力体が自衛隊としているわけです。だから国が最初にあって軍隊が中にあるんです。中国の場合は漢字としては中国共産党というのが一番上にあって、それでその共産党の下に中国という国と中国という行政組織があるっていう感じなんですね。ですから、これをまあどういうふうに呼ぶか、領域がどこなのか、っていうことも日本人同士で意識統一とかなんて言うんですよ。小学校の教科書から中学校の教科書までどう書くかということもね、そういう議論をしとかないとダメですね。それで、チベット、はっきりわかるのはチベット。チベットってのはこれ全然別の国で、高さがね、標高が全然違いますから、中国からチベットに入るときガーンとこう3000メートルか4000メートルか高くなって、それで高地になるわけですから。歴史的にも全く別の国ですね。政治体制も別でした。それを1949年に中国のあたりにいる中国共産党の軍隊が占領したところが現在のチベットです。それからウイグルですね。新疆ウイグル。これはまあ、いろんな政治的な問題で人権問題なんかなってますけども、これはトルコ民族ですね。宗教もイスラム教ですね。ですから、ここは歴史的にはですね、党の時代から時々、この新疆ウイグル地区っていうのは、シルクロードの道沿いでもありますんで、中国がものすごく強い時ね、党とか新なんかの時代には、一時中国になってますけども、基本的にはここはトルコ民族の国ですから、これも占領地ですね。それから、モンゴルはもちろん中国じゃないんですけど、現在は南モンゴルは中国の国になっております。これはやっぱ占領地というふうに書くべきでしょうね。これはだから僕は小学校とか中学校の日本の教科書が占領地と書くまでにちゃんと議論を日本の中で進める必要があると思うんですね。それから満州、これは難しいんですけども、満州っていう国は中国じゃありません。中国はもう長い間万里の長城っていうのを作ってですね、一番最初は秦の始皇帝だから、紀元前200年の時に万里の長城の第1回目を作って、で、一番最近、ほぼ一番最近のちょっと前ですけど、日本では徳川時代に相当するわけですが、その時に明の皇帝がもう一回、万里の長城を修復して、現在のしっかりした長城にしております。で、これは中国自身が、中国ってのは難しいんですけど、まあ中国自身が、 万里の長城よりか北は俺たちの国ではないというふうに何回も宣言しておりますから、満州っていうのは中国じゃないんですね。しかしたまたま日清戦争をした時の日本と清、清という国はもともと外来国なんですね。元と同じですね。モンゴルから元が来た。それから満州から女真族が占領して国を作ったのが清ですので、それでだから清が滅びた時に清の皇帝のまあ最後の人が満州の方に行って日本が傀儡政権を立てた。まあ日本が作ったんですよ、傀儡政権ですから。だけども満州はもともと中国の領土ではありません。したがって現在の中国はもともとの中国の領土のここの図に示している中共というものと、それからチベット、それからウイグル、それから内モンゴル、それから満州という異なった国を一緒にしたところを中国と言ってるわけですね。で、少なくとも中国と日本が話し合うときには、日本の中でこれが合意できなければ、中国と話はできませんよね。それから中国がなんで日本に命を捧げた人を靖国神社っていうところに祀ってんの、なんで文句言うかと。それもよくわかんないんですよね。それわからないからもちろん理解ができないから紛争の種になってるわけですから、やっぱり日本が中国との友好、中国とにかく人間関係でも国と国との関係でも何でも将来のことでも、争いごとはね、なくした方がいいんですよ。僕はそういう主義なんですけど、最近日本人はね、個人対個人でも争いごとを作るのが好きな人がいてね、争いごとができるとめんどくさいんですよ。っていうのはせっかく我々の生活をもう少し幸福にするとか豊かにするとか便利にするとかそういうことを考えてるのに、なんていうか他人を嫌ったりね、他人の悪口ばっかり言ってるとそっちの方にこう心がずれちゃうんですね。で、まあそういう人がすごく多くて、昔は女性が多かったような気がする。最近は男性の方がなんか悪口言ってる人多いような気がしますけどね。僕なんか悪口言ってる暇があったら少しでも前向いたらっていう感じなんですけどね。ということで、昨日今日と中国の戦前の状態、つまり日清事変があった時のここら辺の状態、今の状態と違いますからね。それをまずみんなで合意して、それから現在の日本と中国、中国の中、それを合意して、まずですよ、まず現状を合意するのはできますよね。現状ですから、その人がそれが嫌でも何でもそれが現状ですからね。現状をまず合意して、で、中学校の教科書をちゃんとその合意した内容に変えて、そして日本の中の議論を進めて、日本と中国が歴史的にはどういうふうに評価すべきか、という日本人の態度を決めて、そして中国ととにかくいがみ合ってもしょうがないですから、日本が核武装して中国と核戦争しても意味がないですから、ですから、この際、日本と中国は永久的に戦争しないと。まあいうことを目標にして一つ話し合いを始めましょうと。まあいうふうな段階を踏むべきだと私はそう思ってるんですね。それこそ我ら日本人、日本人が本来4万年の歴史でずっと辿ってきた日本人のやり方なんです。まあ中国もヨーロッパ人も中東も全部戦争で片付ける。人を殺して平和をもたらすという考えですが、日本は人を殺さないで平和をもたらすという考えです。私は日本人なんで、できれば人を殺さずに平和をもたらす方向で努力をして、どうしてもダメな時も人間はありますけどね。どうしてもダメな時以外はそういう方法を使うということを提案したいというふうに思います。ぜひこのブログを見ている人で多くが賛成していただけるということを期待しております。